はい、皆さんこんにちは、インタビューマオです。今日のゲストはてるちゃんです。てるちゃんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。お久しぶりです。
よろしくお願いします。めちゃくちゃ久しぶりだよね。
めちゃくちゃ久しぶりよね。
うん、なんかあの収録のたびに久しぶりだねって言ってるんだけど、うん、今回が一番空いている気がする。
そうですね、何ヶ月ぶりだろう。
うんうん、
もう 4,5 ヶ月とかかな、
そんな感じ。半年ぐらい経っちゃった感じ。
ねえ、いろいろ半年でいろいろあるもんだと思いました。
あ、そうなの、あったの。
はいはい、いろいろありまして。
ありました。
はいはいはい、真央さんにお話しすることがたくさんあります。
あ、マジで。はいはい、あ、そうなんだ。
はいはい、
でね、今日お話ししたいのはですね、
はい、
まず私4月からネパールに行くことになっています。あれ言ってなかったっけ。
言ってない。え、何それ、何旅ですか。
あ、行くんですよ。旅じゃないんですよ今回は。一応お仕事っていう感じで。
マジで私今一番ちょっとネパール行きたいと思ってたのよね。
え、マジで。
マジで
来てよ。
行きたい。え、マジで行こうかな。え、何何、
来てよ。1年間いるからさ。
1年いんの。そうでしょ。
そう。
どういうこと。
なんかあのいろんな人にネパールこれから1年行くんですって言ったけど、てるちゃんの反応が一番こう濃いというかですね、思った以上のリアクションでちょっと私はびっくりっていう感じなんだけど、
ちょっとずるいと思っていいなみたいな。
え、何、いや、そう。それでじゃあまずなんで行くのかっていう話をしますね。
はい、はいはい、
まあ、生ゴミ堆肥をやりに行くんだけども。
うわー、そうなんだ。
そうなんですよ。この2年半ぐらいですか、橋本力夫さんという方から堆肥作りを学んでいて、うん、でそもそものその最初のきっかけはその堆肥がすごい面白いっていうのもあったんだけど、
うん、
海外でその生ゴミ堆肥を必要としているところにその技術指導みたいので先生になったらどうっていうふうに言ってもらったので、でそれで、あ、それはいいなと。なんかこう自分のこれまでの経験と今後の興味が、
うん、
こうガチッと重なり合ったところにある役割だぞっていう感じがしたんで、それを勉強してきておったんです。あ、でもコロナとかがあって、多分コロナがなかったらもうちょっと早くにどっかにちょこっと行かしてもらうみたいなあったかもしれないんだけど、
うん、
まあ、ここまで来ておってですね。で橋本さんの生ゴミ堆肥の技術っていうのはまあいろんなところで使われてるんだけど、その中でも一番成功してるというか大きくなってきてるのがネパールなのね。でこれはネパールのカトマンズの隣の、
うんうん、
ティミシっていうところでその橋本さんの堆肥の技術で生ゴミ堆肥をその市町から生ゴミを回収して、でそれを堆肥化してでコンポストを売るっていう事業をしている会社があって、でそこに、まあ、呼ばれていくっていう感じなんです。
なんと。
そうなんですよ。で4月からで一応1年間というふうになっていてですね。
いやー、羨ましい。
でこの間その初めてその向こうの受け入れ先の人、
うん、
これうさぎりさんっていう方で、うん、女性で自分と大体同年代じゃないかと思うんだけど、その方はもともと日本にいたことがあって、日本の大学で勉強されたとかいうので日本語はかなりできます。
素晴らしい。
で英語も相当できるはずです。
素晴らしい。
うん、でそうそう、でその方と話してて、うん、あのそういえば私が住む場所はどこになるんですかねっていう話で、まあ、アパートを借りますよと、うん、でその場所はあのボーダーの近く、ボーディナートの近くですよって聞いて、え、マジみたいな。
最高じゃないですか。ち
ょっと、ま、そう、それまではね、なんかはあネパールかってなってたんだけど、いやもう行ったことがあるとか、かなり長いこといたから、
まあね、
良いところも悪いところもっていうか、悪いところっていうのは変だけど、まあいろいろ事情知ってるわけですよ。
うんうんうん、
ってなるとさ、もうそんなに嬉しいだけではなくて、
うん、
ああいう部分もあるんだなっていう、そういろいろ分かった上でのうーんっていう感じだったんだけど、
なるほど、
ボディナート マジみたいな、ちょっと嬉しいと思って。
いやそれは嬉しいでしょう。
嬉しいよね。
めちゃくちゃちょっと私最近本当に行きたいなとか思ってたから。
なんで？
あ、最近ちょっとね、まあ、ヨガスートラって、はい、まあ、ヨガの、あの、
はいはいはいはい。
あの、だね、こう、古典書のね、講座みたいなのをまたちょっとやってたんですよ。それで、昔の写真を引っ張り出してきて、うんうんうん、その講座でちょっと使ったりとかしてたんで、うん、とか、仏教ネタを結構、うん、あの、もう一回勉強し直したりしてたから、うん、なんかすごいいろいろ思い出していて、ああ、ね、そろそろネパールも、と。あとなんか、ま、食事もね、最近ランチとか提供してるんだけど、ネパールの定食、うん、ダルバートを結構定食出してて、
ね、
そうそうそう、はい、ちょっともう一回行って確認してこようかな、みたいな感じになってたの。
あ、そういう感じなんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあぴったりじゃないですか。
やばいね、行っちゃうよ、多分。
いや、来てくださいよ。でね、まあ、ネパールといえば、私とてるちゃんは、うん、ネパール、もう、ネパールで一緒にいたことはでもないよね。
ネパールはないか。そうだね。
ないよね。
サールナートとか、そうだよね、あの辺、ね、う
ん。インドでいたことはあるけど、うん、ネパールで一緒にいたことはないんだけど、
うんうん、
ネパールの同じ場所を、はい、に行ってはいるんだよね。
はい。同じ。はい。
同じ場所に行ってはいるんで。はい。まあ、ネパールのことを話すなら、てるちゃんということで。
そうだね。1ヶ月半ぐらい私もいたから、あそこに。
いましたね。はい、まあ、ネパールは、じゃあちょっとネパールってどういう国っていう話なんだけど、はい、ネパールはインドの上ですね。
はい。
もう簡単に言っちゃうと。で、有名なのはヒマラヤ。
はい。
エベレストですね。で、これ広さで言うと 14.7 万平方キロメートルと言ってもよくわからないんだけど、北海道の 1.8 倍だそうです。なんかさ、ネパールとかってさ、いてもあん広さとか気にしないよね。
うん、考えたことなかった
でしょ。だから私もその北海道の 1.8 倍って聞いて、あ、そんなもんなんだ。
じゃあ日本より小さいってこと？
全然小さいってことだよね。
あ、そうなんだ。すごい大きく感じたな、うん。
いや、やっぱりさ、交通の便が悪いから、どこに行くのも遠いじゃない？
そっかそっか、だからか。
多分日本だったら電車で1時間で着くようなとこに、車でゴトゴトゴトゴト、道の悪いとことかだと5時間ぐらいかかってんじゃないのかな。
はいはいはい。
だって30キロぐらいの道進むのにめちゃくちゃ時間かかった覚えがあるもん。
そうだね。
直線だと近く見えたんだけどな、みたいな。
確かに。
まあ、旅あるあるなんですけど。
あるあるね。
で、人口は3003万人。まあ、ざっくり3000万人だから、日本の3分の1ぐらいかな。多分でも、私の印象からすると、カトマンズとか、ああいう盆地のあたりにかなり集中してるよね。
う
ん、
そうね。
うん、山にはあんま人いないんじゃないかなっていうか、
いいね、
というか住めないよね、うんうんうん、きっとね。
住めないね。
瓦礫みたいな。
うん。
うん、で、宗教はヒンドゥーが 80% 教。で、仏教が10% ぐらい、
うん、
でちょっとムスリム 4% とか 5% ぐらいっていう感じで、まあこれインドの比率と大体一緒かね。
うん、
うん、で農業は米だよね。米の畑いっぱい見たもん。米畑じゃないや、水田を。うん、なんか私がいた時、棚田みたいのがすごいいっぱいある印象。
あ、私冬だったからかな、あんまり見てないな。
そうだよね、
うん。
てるちゃんがいたのは冬だよね。
うん、冬しか基本行ったことないね。インドも、ネパールも。
まあ、そうだよね。うん、
いい季節ですかね。
みんな冬の時期に、うん、チケットが安かったりとか、うん、で、向こうはなぜか冬の方が居心地がいい場所の方が多いみたいな、うん、気候的にね。
うん。
うん、で、まあ、米、サトウキビ、じゃがいも、トウモロコシ、小麦、穀物ばっかりだよね。
うん。
うん。が中心だけど、多分ね、農業は もっともっと発展させないといけない、十分な食料が栽培できてないみたいな状況らしいんだよね。で、あとこの堆肥が重要な理由の一つが有機農業を進めたいっていうのがあって、っていうのはやっぱり化学肥料とかをバンバン輸入して使ってで土壌が疲弊していますよと、これ多分ね、日本にいると本当ピンときづらいんだけど、日本ってさ、真ん中の中心部分が全部山じゃん。で、雨がどんどん降ってるから常にその土壌が浄化されてるのと、森林からの割と肥沃な養分が下へ下へこう、まあ、降りてくるってざっくり言っちゃうと、っていう感じで土壌の回復が早いんだと思うんだよね。
ああ、そうなんだ。
だって雑草すぐ生えるやん。
生える。
うん。ってことは土壌はもう回復したってことだよね、その時点で。
あ、そういうことなの？
だって草木も生えない土地って、ね、日本以外の国だといくらでもあるっていうか、むしろそっちのが多くて、何らかのこう緑になるような土地って、うん、実は世界的に見てそれほど多くないんだよね。
なるほどね。
なんか旅とかしててさ、いつまでこの荒れ地は続くのみたいな思ったことない？
あ、まああるよね。
うん、草とかも何にもない、単なるガレなのよ、とにかく。乾燥してホコリっぽくて、あんなんじゃ農業どころじゃないよねみたいな。
まあ、南米とかそう、すごいそうだったな、アルゼンチンとか。
あ、本当。まあ、言うてもカリフォルニアもそうだからね。水引っ張ってこなかったら砂漠なんで。
あ、そうなんだ。
多分お金がなくなって水が引いてこれなくなったらえらいことになるのでは、てんてんてんと思ってるんだけど、でそうなるとやっぱ土壌の改良っていうのがすごい大事で、で堆肥作りっていうのと、あとさ、カトマンズに一番最初に行った時ゴミ多いなって思ったんだよね。
それはカトマンズ
と思わなかった？
インドも、インドネパールみんなそうじゃない？
そうだよね。なんでこんなに市町にゴミが多いのかなって、そのなんつうの、道端にいっぱい捨ててあるっていうか、
はい、積んであるよね。
やっぱ日本ってインフラしっかりしてるんだなってその時思ったんだけどね。ちゃんとゴミ回収がされて、
確かにね、
クリーンな状態が基本になってるけど、その政治とかいろんなものがちゃんと機能してない場所って、そういうゴミとかも片付かないのよね。
そういうことか。
で、焼却炉とかもなくて、焼却炉ってお金がめちゃくちゃかかるじゃん。何千億か知らんけど、それ自体にお金がかかるし、焼却するのにもコストがかかるわけですよ。原油入れたりとか、勝手にゴミって自燃しないから、っていうので維持するのにはやっぱある程度お金がいるんだけど、ネパールの多分大部分ではそれができなくて、もうゴミは全部ランドフィル、埋め立て、埋め立てというよりも、多分一箇所に集めてるだけだと思うんだけど、
投げ捨て的な。
で、それでひどいことになってるらしいんだよ。だって燃えるもゴミも燃えないゴミも多分全部一緒くただから、
そうだよ、ね、
もう有毒なガスは発生するわ、よくわからない汁みたいな、なんだろう、有害物質みたいなものがこう土壌にどんどん沈んでっちゃったりとか、あとその周りでゴミ拾いしてる子供とかさ、ゴミからいろいろこう集めて何とかして売ろうみたいな、そういう子たちがまあ何らかの被爆とか汚染とかっていうのがもう後を絶たないという感じで、ゴミ問題も深刻らしいのね。
なるほどね。
だからまあいろいろ解決するのに、その生ゴミ堆肥っていうのがとても良いんだよね。一石三鳥ぐらいいける感じで、っていうのをやりに行くんですけどね。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
そう、それで今まではティミっていうところとバクタプールっていうところでやってたんだけど、最近ですね、2012年にカトマンズの新しい市長が まあ、選出というか選ばれて、うん、でその人が32歳のラッパーで32歳っていうのがまずすごいなと思ったんだけど、
ラッパーなんだ、
ラッパーなんですよ、バレン・シャハさん、ラッパーで、2022年5月カトマンズ市長に当選っていう、
いいね。
でそのラップでね、かなり過激な政治批判みたいのをしたりとか、
熱いね、ま
あ、正義の人みたいな、その熱い人 でこの人がそのティミシでやっている生ゴミ堆肥をカトマンズでもやりたいと言ってアプローチしてきているらしく、まあ、なかなかでもそのこれまでのね、いろんな流れからそう簡単にパッと切り替えることはできないらしいんだけども、
うん、
まあそうですね、おそらくそのプロジェクトにも絡むというか何らかの関係ができて、あるのかなっていう感じになってるんだと思うんだけど、ちょっとはっきりしたことは言ってみないとよく分かりません。
うん、
うん、でね、このカトマンズのその市長の、バレンさんの記事が共同通信の記者が取材して、
うん、
全国、日本の全国のメジャーな紙面にはこの記事は全部載ったらしいよ。
それは、ね、マオジ持ってこいな。
そうなんかな、なんかこう、こうあれだよね、わかんないじゃん、言ってみないと。
まあでもそうだけど、ね、自分の好きなことであり、やりがいがありそうだし、やりがいはもちろんすごいあるだろうし、そうね、まあ英語も使えるし、うん、そういうなんていうか、
そうそうそう、
国際的な視野みたいなのもあるしさ、
うん、
めちゃくちゃもうぴったりじゃない、うん、なんか、あの、役割がやってきたみたいな。
そうね、そう。そのはず。いや、あまりこうね、こう、なんだろう、行く前って心の持ってきどころが難しいよねっていうね。
まあね、行ってみないと全く読めないし、うん、まあいろいろ大変なことはありそうだからね。
いやー、いろいろ大変なんだろうね。その思ったように行かないんだろうなって、何がどう思ったように行かないのかすら分かんないじゃん。
うん、まあそもそもインド、うん、ネパールみたいなとこって何やるにもえらい時間かかるからね。なんかやっぱりそういうなんかもどかしさみたいなのもすごくあるだろうしね。
うん。うん、それはあの、向こうの人にも言われたわ。まあ一応分かってるつもりだけど、もう忘れてるしなーと思って、行ったらまたあーあーあーってなるんだろうなと思って、なるよね、これだったこれだったみたいな。
まあ、日本にね、ちょっと長めにいっちゃうとこうね、
そう
だいぶ忘れてきちゃうけどね。
忘れちゃいますね。まあアメリカのことももう忘れましたしね。
そうなの。
いろんなとこに行っても結局その時のその場所だもんね。
うん、ね、でもね、環境問題系もね、すごいやっぱり一番ね、こうマオジの関心があるところだし、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。
そうだね、
本当に。
あの、最近思ったんだけど、環境問題に関心があるのか、食料問題に関心があるのか、
うん、
何に自分は一番関心持ってんのかなって思って、
うん、
なんかそういう話を友達と全然違うところでしてた時に、
うん、
自分が一番関心があるのは人権問題なんだなってことに最近気づいたんですけどね。その環境を良くしなきゃいけないのは人権のためなんだなっていう、
うん、
誰もが良い、だからクリーンな水とかちゃんとした食べ物とか、
うん、
まあ英語で言うとこのディーセントな状態にアクセスすべきだっていうのとか、あと貧困問題とかも、格差とか、まあいろんな人種とか性別の格差とかも全部一緒だなと思ってね、このところは人権だったんだなって最近気づいたんですけどね。でさ、まあ、もうちょっとネパールの話したいなと思うんだけど、
はい、うん、
ネパールの まあ、私たちがネパールにいた主たる目的は仏教の勉強ってことになるよね。
まあ私はそうですね、完全に。
そうだよね、うん、私は最初は違ったんだけど。
あ、そうなんだ。だ
トレッキングなんかもしつつ、そうそう、まあ単なる旅行ですね。うん、なんだろう、ネパールってどんな国って言われたらなんて言う？
ん、いい国ですみたいな。単純に
基本インドに近いじゃん、
うん、
あの地勢的にも近いんだけど文化的にもすごく近い
そうだね
んだよね。
ちょうど昨日おとといぐらいにネパール系の方がやってるお店に行って、うん、ちょうどそうネパール行ったことあるなんて聞かれて、はいはい、いやーすごいいいとこだよねみたいな話をしてた、
うん、うんうん
うん。でそのやっぱりインドからだいたいインドを旅してそこからネパールに行くっていうパターンが多いじゃないですか、
うん、
そうするとなんか、
はい、
あーなんてほっとするんだみたいな、うん、
あ、わかる。なんかこうインドからのホリデーとしてのネパールみたいなとこがあるよね。
そうそうそう、なんか妙に帰って、なんかホームに帰ってきたみたいな安心感みたいなのはすごくあって、山とか川もあるし、なんか日本にちょっと近い感覚っていうか風土というかがあって、うんうんうん、すごくなんかし、うん、なんだ派手さとか面白みにはインドに比べたら欠けるのかもしれないけど、うん、なんていうかな、すごくやっぱり温かみとか、うん、なんだろう、日本人にすごく馴染む感覚みたいなのがすごくあるなっていう感じはある、
うん、あるね、うん、確かにそんな感じだった、
うん、
ネパールとインドの関係性ってまあすごい微妙だと思うんだけど、うん、ちょっと政治的なことは正直よくわかんないし微妙すぎてうまく説明もできないんだけども、うん、なんていうのかな、もともと同じ国であってもおかしくないぐらいの近さだったよね。
そうだよね。
うん、パッと見た感じ着てるものとか人種的なものとかも私たちから見るとだよ、うん、めちゃくちゃ引いてみるとかなり近いわけですよ彼らは。
近いよね。
ネパールの人たちの方がよりモンゴロイドというかアジア系の雰囲気はあるんだけど、
そうだね、
インドも何気に国内で多様性があるっていうか、
うん、
結構違うじゃん、北の方と南の方では。
うん、
言葉も違ったりするしね、
うん。
そういった意味では、あと、通貨で言うとさ、ネパールルピーとインドルピーっていうのがあって、
そうだったね、
これ変動相場じゃなくて固定相場なんだよね。
あれ？
1インドルピーが 1.6 ネパールルピーってもう決まってるんだよ。
うん、
でネパールの中ではインドルピーが使える。
あ、そうだった。
インドではね、うん、でインドではネパールルピーは多分使えないと思うのね。
そっかそっか、なるほどね。そういう感じだったか、うん、
だからその固定相場って何っていうさ、だからこうちょっと不思議な関係性なんだよね。
うん、そうだね。
あとネパールって山しかないから産業があんまりなくて、
うん、
だ観光業、エベレストへの観光業っていうのが一番、まあ、盛んなインダストリーなのかな。
だ
なかなかその国の中に産業がないからインドに出稼ぎに行くネパールの人たちも多くて。
あ、そうだ、それを言ってた、その、うん、そのお兄さんが言ってたわ。ネパールは仕事がないから、うん、みんな日本にも来るんだよみたいなことを言ってた。
うん、そうだね、うん。で、ネパールの人って結構器用だったりとか、
うん、
あと料理が上手な人が多いっていうか、
うんうんうん、
だインドにいた時もレストランで食べてここは美味しいぞと思うとコックがネパール人っていうのが
あったね。
めちゃくちゃあったよね。
このパターン絶対あるよね。
何ある。で日本でもインド料理って言われてるところが、うん、実はネパール料理ある可能性は相当あるんだよね。
あるあるあるある。
なんかインドの皮をかぶったネパールみたいな感じで。
そうだね。
なんか 美味しいんだよ、しかも、ネパールの人のインド料理が。
うん、
あれ面白いよね。
面白い。
だ私たちが思ってる特に北インドの料理はもしかしたらネパール経由のインド料理かもしれません、
うん、なるほどそうかもね、うんうん、そっか。
あとはなんか私の中では仏教以前のネパールっていうと変なんだけど、
うん
うん、こうヒッピー的な場所っていうイメージもかなり強くて、
うん、そうなんだ。
うん、70年代とか60年代とかにヒッピーがネパールに憧れるみたいな時期があったんだよね。
あ、そうだよね。
で、そうそうそう。で、あのカトマンズの中にフリークストリートっていう場所があってですね、そこは今行ってもすごいヒッピーの匂いが残ってるみたいな感じなんだけど、そこはヒッピーストリートみたいな感じだったらしく、だからゲストハウスとかがね、中に入るとこうヒッピーっぽいペインティングとかがされてたりとかね、
うーん、
うーん、結構そういう場所があったり、あとさ、あの登山ってしたことないんだね。じゃあ
登山はちょっとした、うん、2泊ぐらいで、そこまで行ってないけど、はいはい、アンナプルナだっけ、あの、とか、あの辺の、うん、まあ、手前ぐらいのところをちょっと軽いトレッキング的な感じで。
はい、アンナプルナは私一周したんですよ。
おぉ。
すごい大変だったんですけども。
え、何日ぐらいかかるの？
あのね、大抵の人は2週間ぐらいで回るんじゃないかな。これね、私があの人生の中で一番標高の高いところはこのアンナプルナなんですよ。で、アンナプルナってエベレストと違って、ピークを目指して登る登山っていうよりも、なんて言ったらいいのかな、こうぐるっと広い範囲を一周するような感じなんだよね。これまでで一番高い標高っていうのは多分このアンナプルナの登山で行った場所なのね。
はい。
で、なんつったらいいのかな、アンナプルナってこうぐるーっと広い範囲を一周する感じで、アンナプルナ自体は標高8000メートル以上あるんだけど、さすがにそこまでは行けないんで、
うん、
頂上まで上がっていかないで、トロンパスっていうところが多分一番高いところで、そこを境目にこうまた下がってくるって、上がって下がってくるっていう感じなんだけど、
うん、
その途中途中で結構見どころがあるというかですね、
うん、
例えばムクティーナートとか、あとカグベニとかジョムソンとか、その綺麗な町っていうか集落みたいのがこうてててててって途中途中にいっぱいあるんだよね。だから長い日数をかけて歩くとすごい楽しいと。で、ネパールのトレッキングってその結構何百メートルかおきにゲストハウスとか、あるいはそこでご飯食べれたりとか、お茶屋さんというかさ、茶屋みたいのがこうその登山道沿いにかなりたくさんあるから、しょっちゅう休めるんだよね。で、その一個一個がまた結構かわいい作りだったりとかして、トレッキングがまあ楽しいと、っていう感じで、この一番高いね、トロンパスっていうのが5400メートルか。だここが多分私が人生で上がった一番高い標高なんですけども、あのね、なんか日本だと多分富士山で3000何百メートルとかでしょ、
うん
うん、で、ある程度の標高になると植物がなくなるんだよね、
うん、
それがこう境目みたいのが上から見えるんだけどさ、緑のところがあって、でその上は茶色になってるっていう、
うん、
だ砂漠みたいな、あの瓦礫だけしかないみたいな感じになるんだけど、うん、でさらにそれを上がっていくと空気が薄くなるわけですよ、うん、 で、その5000メートルを超えた時にちょっとね、本当に呼吸が大変だなっていう感じだった。あのね、こう普通に息してるだけだとちょっと足りない感じなの。一回深呼吸みたいな感じでね。
はあ、そうなんだ。
でもそれがね、1日ぐらいすると慣れるんだけどね。だからよくあのアスリートの人が高度順応とかするじゃん。それってこんな感じなのかなとか思ったりとかして、それで何を言いたかったかというと、そのコースの中にジョムソンっていうところがあって、これ2700メートルぐらい、かなり高いところで空港があるんですが、何気に、だ一気に行きたい人はここまで空港で飛行機で行けばいいんだけども、ここにゲストハウスがあって、でそのそこに2つ伝説の部屋があって、1個はミック・ジャガーの部屋で、もう一個はジミー・ヘンドリックスの部屋って、本当に来てたらしいんだよ。
へ
だからそのヒッピーがいっぱいいる時代に彼らも来たんだろうね。
なるほどね。
そしてなんかそのヒマラヤというか、すごい雪景色の、めちゃくちゃ景色いいからさ、それを見ながらまあ一服していたんでしょうね。
ですよね。
はい、まあ目的は間違いなくそれだったと思うんだけど、まあ、それです。でもそれ見た時にさ、なんかミック・ジャガーとか書いてあるわけ、その部屋の入り口に。なんかね、ちっちゃい、まあありがちな、こんなホラー穴みたいな部屋って感じなんだけど、なんか可愛い部屋ではあるのね。でこんなところで彼らはパーティーをしていたのかと思ったら、つうかこんなとこまで来ちゃうってどこまで貪欲なのよあんたって思ったんだけど。
そんな感じなのか、ネパール。
そうですよ、ネパールといえばヒッピーみたいな。だそれがある種のネパールの観光業の黄金期みたいな感じだったんだろうね。はい、
そうか。ちょっとネパール流行り出すんじゃない、また。
え？
いや、なんかあの、飲食系で言うと、はい、南インド料理みたいなのがすごい流行ったじゃん、日本でね。で、それも南インド料理も結構定着してきて、当たり前になんかミールスとかがあったりするけど、なんか最近ちょっとおしゃれ系な、なんかネパールの、あの、なんていうの、食事の本とかが出始めたりとかして、ちょっとなんか、そうそうそう、なんていうの、いろんなこう、スパイス系のさ、なんかあの辺のが流行り出して、次はなんかネパールかみたいな感じになってるんじゃないかなと勝手に思ってんだけど。
あ、マジで？
そう。
でも、まあ、ありえるかもね、その、食事美味しいし、さっき言ったそのダルバート、いわゆるネパールの定番の定食みたいな、だご飯とダル、豆の、まあ、スパイスでちょっと煮たスープみたいのと、あとサーグっていうほうれん草を炒めたやつと、あともう一個ピクルスかな、
まあ、いろいろそうだね、何品かあるよね。
そう、多分ネパールの人が食べてるダルバートはすごいシンプルな感じだと思うんだけど、これがね、うまいんだよね、豆のそのいわゆるダルっていうやつ が、
ね、うまいんだよね。
うまいよね。
うまいんだよね。
おいしい。
なんか妙にその落ち着くんだよね、やっぱりなんかあの
日本人の味噌汁的なやつだよね。
そう、本当本当。ね、そんなになんていうの、スパイスが強すぎないしね。
そうそうそう、あのちょっとトルコとかの豆のスープとかと似てるんだよね。
そうなんだ。
似てるっていうかほぼ同じって思ったんだけど、美味しいんですよね。あとそのやっぱり料理、異国の料理を調理するのもうまいじゃん、ネパールの人って。 例えば、観光客の行くような地域だと何料理でもあるんだけど、
あ、そうだね、
うん、イスラエル料理なんかはうまいよね。
あ、イスラエル料理食べなかったな。
え、絶対食べてるよ。
食べてるか。
食べてないのかな、
わかんないけど。
え、フムスとか食べなかった？
あ、フムスはあんま食べなかったかな。結構チベタン系の料理とかに行っちゃったりとかして、私は。
わかる。それも美味しい。
それも美味しいよね。
あの、ももとか。もも
とかね。
まあ、ももっていうのは餃子みたいな蒸し餃子なんだけど、あとはトゥクパとかね。
トゥクパ ね、ちょっとうどんみたいなやつがね。
そうそう、あの、フラットなうどん、野菜入りのスープうどんみたいなやつ。
きしめんみたいなやつだね。
そう、あれがさ、こう、インドって胃腸が疲れた日本人にとってはもうたまらない癒しなんだよね。
いや、本当そう、なんか。
やめられないよね。もうこれだけでいいです、私は、みたいな。
本当そうなってくるね。そうそうそう。だし、まあさっきの、あの、流行りから言うと、マオジは大体なんか、はい、あの、いつも早いじゃん、なんか。
結果的になんかちゃんと流行ってるよね、後から。え、あれ今流行ってんすかみたいな感じになってんだよね。
意外となんか先取りしちゃってなんか後から流行り出すみたいなことが多いから、あれネパール流行っちゃうのかなって。
いや、てるちゃん、それはようわからんけど。でも、流行ってもおかしくないだけの、うん、こう、リソースというか、魅力はあるよね。うん、あるある。あと、あの、ネパールって工芸品もすっごい可愛いじゃん。
うん、可愛いのあるよね。
あの、金属の銅とかのさ、うん、銅板とかでこう、カンカンカンカンって叩いて作ったような、可愛らしい入れ物とか、うん、アクセサリーとか、めちゃくちゃ可愛いんだよね。
可愛いね。
繊細で。うん、あ、なんか、ここで言うとなんか、そうなのってなんか売れちゃいそうで嫌なんだけど何を出し惜しんでるかって感じなんだけど、でも本当可愛いもいっぱいあるんだよ ね、
よね。
なんでこれを輸入して売らないのかなみたいな、
やっぱり。
あとは仏具ですよ ね、
仏具もね、
仏教美術、
うん、
あのインドで置いてあるもんなんて下手したらほとんどネパール製じゃないのってちょっと思っちゃったりしてんだけどあの、わかんない。仏像とかさ、あの、金色の、ね、よく見る、チベット仏教の、
はい、パーラとかね、
そうそう、ああいうやつって多分ネパールで作ってんじゃないのかな。
はいはいはい、うちにも一個あるな。パーラさん持って帰ってきた。
そうだよね。あのね、短歌とか、まあ、仏画のことなんだけど、すっごい繊細で綺麗な極彩色のね、独特の色彩感覚でね。
あれもネパール人とかがやってんの？
ネパールの中でも、ある民族がやってるのかもしんないよね。なんとか族みたいな。ちょっとよく知らないけど、あの、仏教がそれほど盛んな国ではないからね。大多数はヒンドゥーなわけで、ただあの日本のさ、神仏混合と一緒でネパールもかなり混ざり合っちゃってるけどね。
そうだよね、まあどこの国でもね、その土地の土着のね、宗教と混ざり合ってるっていうか、
そうそう、その混ざり具合がね、お寺なんか行くとこう、え、これ両方入っちゃってますやんっていうのが結構あって、ね、あの木彫りとかも上手じゃん、ネパールの人って。そういうこうお寺のいろんな柱とかに彫ってあるなんつうのかな、まあ、神様みたいのが、うん、なんとも言えない、これは仏教ヒンズーわからないけどなんか綺麗みたいな
そうだね、
うん、
いや
そんな国ですね。
楽しみですね。
いやー、私の中ではなんかそういうイメージが残ってんだけど、果たして、まあ行ってみたらまた、ああそうだったそうだったって思うことがいっぱい出てくるんだろうね。
え、いつから行くの？
ね、まだはっきりは決まってないんだけど、うん、4月の中旬ですね。
すぐじゃないの。
あと1ヶ月後。だだ、うん、だからなんか知んないけどさ、ま、今までコロナだったじゃん、うん、 だから日本帰ってきたけど、ほとんど日本の国内の友達に会えてなくて。
そうだよね。そうそうだよね。
今更ながらなんか駆け込みで、ちょっと今のうちに会いましょうみたいな感じで、なんか忙しい。
そうだよね。そう。1ヶ月ね、ちょっとだもんね。
そうなんですよ。
ああ、こっちにも来てくださいよ。
ていうかもうてるちゃんが来る方が早い気がする。
そう。
うん。
そうか、そうだね。
迎えに行くからさ。うん。
そうだね。
うん、もう多分私はあんまりうろちょろしてないと思うので。はい。疲れるやん。
まあね、行く前だしね。
うん。
そうか。
ちょっと向こうでお買い物しましょうよ。
いやー、ちょっと、マジで今考えてるわ。いつ行こうかなって。
うん、あの夏はね、雨季で雨がすごいんですよ。
夏は行かないよ。
でも私いたの夏だけどね。
あ、そうなんだ。うん、
夏にも冬にもいたことあるけど、うん、まあ、観光客が少なくていいけどね。
夏、うん、あ、そうなんだ。
やっぱ夏はシーズンじゃないから、うん、あんまり人がいない、うんうん、で冬にどうしても人が増えるんで、うん、うん、夏も意外といい。
夏はどれぐらい暑いの？
そんなに暑くない。そんななんか暑さで参った覚えがないもん。
え、雨はひどいの？
いや、ずっと降ってるわけではなくて、一日に一回ダーッと降るなーみたいな
感
じかな。出かけられないほどではないよね。で、また晴れて、あの、むしろこう大気汚染とかが結構ひどい国なんで、雨が降ってる時のがちょっとマシかもしれない。うん、来てくださいよ。
多分もう本当に行くわ。
いや、多分あの向こうでね、みんなね、こう寂しくなるねとか言ってくれるんだけど、いや、私が一番寂しいんですっていう。誰もいなくなっちゃうんだからさって思うんだけどね。
そうか。じゃあ何？インタビューはネパールから配信みたいになるの？
そうです。もうネパール編ですよ。
かっこいいじゃん。
ちょっとテルちゃん話し相手になってよ。
いいね。めっちゃ楽しいね、それ。
ね、うん。やりましょうよ。
中継です、みたいな。
いや、せっかくね、やってるんだから、やらないでかっていう感じで。そうか。
じゃあ機材も持っていくわけですね。
持ってくんですよ。P4 とかマイクとかね。そのためにパソコンも買ってしまいましたよ。
そうですか。
そうなんですよ。
これはまたね、変化な時ですね。
うん、ね。まあそんな感じで、うん、あのネパール編をお楽しみに、
楽しみ
っていうところで、うん、今日は締めたいと思います。
はい。
いということで、はい、次回はネパールからお会いしましょう。
わー、なんとかっこいい。